シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2006年制作のアメリカ映画プラダを着た悪魔からご紹介しましょう。一流ファッション誌の編集部で働くことになった女性が悪魔のような上司に振り回されながらも奮闘し成長していく姿をアン・ハサウェイさん、メリル・ストリープさん共演で描いた作品です。この作品、俳優陣の着ているプラダなどの衣装も話題となりましたね。それでは映画プラダを着た悪魔テーマ曲より、ケイティ・タンストールが歌うサドンリー・アイ・シーをお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。10月4日から公開、シビル・ウォー、アメリカ最後の日をご紹介します。映画エクス・マキナのアレックス・ガーランドさんが監督・脚本を手掛け、内戦の勃発により戦場と化した近未来のアメリカを舞台に、最前線を取材するジャーナリストたちを主人公に圧倒的な没入感で描いたアクションスリラー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。アメリカ連邦政府から19の州が離脱したアメリカでは、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる西部勢力と政府軍の間で内戦が勃発、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていました。就任3期目に突入した権威主義的な大統領は、勝利が近いことをテレビ演説で力強く訴えますが、ワシントン DC の陥落は目前に迫っていました。戦場カメラマンであるリーをはじめ4人のジャーナリストは、14ヶ月にわたり一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うべく、ニューヨークからホワイトハウスを目指して旅に出ます。彼らは戦場と化した旅路を行く中で、内戦の恐怖と狂気に飲み込まれていくのでした。出演はパワーオブザドッグのキルステン・ダンストさん、テレビドラマナルコスのワグネル・モウラさん、デューン砂の惑星のスティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンさん、プリシラのケイリー・スピーニーさんです。現代を描く衝撃の問題作、今や世界を席巻する A24 が史上最高の制作費を投じてアメリカで起きる内戦を描いています。そこには不安渦巻く恐ろしい光景が見えてきます。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今回の作品、アメリカ国内で起きる内戦、それが大きなテーマになっています。制作したのはアメリカの映画会社 A24 です。 A24 はこれまでアカデミー賞でも作品が多くノミネートされています、あるいは受賞しています。独自の視点、独自のカラー、例えばルーム、エクスマキナ、ムーンライト、こういった主張の強い作品を作ってきました。他社では作りそうにもないようなテーマをこの A24 は積極的に挑戦しています。その会社が作った今回のシビル・ウォー、監督は長編デビュー作エクス・マキナでアカデミー賞の視覚効果賞を受賞したアレックス・ガーランドです。今回の作品、テーマが強烈です。連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ、テキサスとカリフォルニアの同盟からなる西部勢力、その同盟軍と政府軍の間で内戦が勃発する、そのアメリカが描かれています。なんとも恐ろしいテーマです。皆さんご承知の通り、現在アメリカでは大統領選に向けて熱い戦いの最中です。そしてずっとこのことが問題になっています。アメリカの分断です。そのテーマがこの映画の中で描かれています。大統領選挙を控え、政治的分極化による社会の分断がかつてないほど深刻化するアメリカです。このテーマは映画の世界だけではないかもしれない、そう思わせるところがリアルで、そして とても恐ろしいです。この映画の中で強烈なセリフがありました。お前はどの種類のアメリカ人だ。同じ国内のアメリカ人が見知らぬアメリカ人に対して発するセリフです。なんと恐ろしいセリフでしょうか。この大国崩壊のシナリオは果たしてスクリーンの中だけなのでしょうか。そうではないかもしれないと思わせるところがとても恐ろしい。一見の価値大いにあると思います。
10月4日から公開、シビルウォー、アメリカ最後の日、1時間49分の作品です。10月4日から公開、花嫁はどこへ？をご紹介します。インドの人気俳優アミール・カーンさんが制作を手掛け、ひょんなことから取り違えられた2人の花嫁の思いがけない人生の行方を描いたヒューマンドラマです。すべてはありえない勘違いから始まりました。ストーリーを簡単にご紹介します。2001年大安吉日のインド、育ちも性格も全く異なる2人の女性、プールとジャヤは、それぞれの花婿の家へ向かう途中で同じ満員電車に乗り合わせます。しかし2人とも赤いベールで顔が隠れていたため、知らぬ間に入れ替わり、そのまま別の嫁ぎ先に連れて行かれてしまうのでした。予期せぬ旅を通して新しい価値観と可能性に気づいたプールとジャヤ、周囲の人々をも笑顔にしながら、生まれて初めて自分自身の手で人生を切り開いていくのでした。果たして2人の予想外の人生の行方は。インフルエンサーとしても注目されている俳優ニタン・シー・ゴーエルさんがプールを、今回の作品が映画初主演となるプラティバー・ランターさんがジャヤを演じています。監督はアミール・カーンさんの元妻でムンバイ・ダイアリーズなどで知られるキラン・ラオさんです。豊かな大自然、そしてインドの魅力たっぷりで描き出されています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今回の作品は女性たちが主人公です。そして主人公の若い2人の女性、その2人が成長していく姿を描いています。運命のいたずらで花嫁を取り違えてしまう、とんでもないことが起きてしまいました。置いていかれた花嫁のプール、そして間違って連れてこられたジャヤ、プールの花婿は慌てます。そして焦ります。花嫁を探します。この映画はちょっとコメディ的な要素もありますが、真面目な映画です。インドの映画でこういう作品が出てくるようになったんだなとつくづく思います。今の時代、それを感じます。花嫁のプールは列車の中に置いてけぼりになりました。そして知らない駅で降ります。そこで出会った人々、駅の屋台の女主人マンジュ、彼女はなかなか手厳しい人ではありましたが、心根は優しい。そして自分の駅の屋台でプールを手伝わせます。手伝いをしたプールに対して謝礼を与えます。自分が働いて初めて得たお金、そのことにプールはとても感激します。一方、間違って連れてこられたジャヤ、このジャヤには裏の事情があったのです。彼女はとても賢明な女性です。そして勉学をすることにとても前向きです。そんなジャヤがディーパクの義理の姉、母、おばあさん、そういった人たちと接する中で、彼女たちがこれまで深く考えずやってきたこと、例えば料理、あるいは特技、それをジャヤは素晴らしいと褒めたたえます。シュートや嫁の役割を当然のこととして感じていた彼女たちは、そのジャヤの素晴らしいことだという称賛の言葉にふと目覚めるものが生まれてきます。この映画は 女性が自分の人生をどう生きたいか、選択する自由を持つことが大切だというメッセージを伝えています。余談ですが、この映画のプロデューサーのアーミル・カーン、彼はインドの大スターです。今59歳ですが、映画のプロデューサーとして俳優として大活躍しています。彼の主演作品はインド映画の全世界歴代興行収入1位を5回記録している、そんな大スターです。そして映画監督のキラン・ラオ、彼女はプロデューサーのアーミル・カーンの元奥さんでした。今回の2人の息の合った仕事ぶり、それを感じます。女性が前に向いて生きるということ、そして自分自身が自信を持つこと、その姿を描いています。今までのインド映画とは一味違った新しい道筋を感じます。とても素敵な映画でした。
10月4日から公開、花嫁はどこへ、2時間4分の作品です。さて、今回はシビル・ウォー、アメリカ最後の日、花嫁はどこへのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。その際、どちらの作品をご希望かお書き添えくださいね。それでは今回のキーワード、矢沢さんお願いします。
はい、今週のキーワードです。幸せはどこへ、これがキーワードです。
はい、皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワード、幸せはどこへです。なお、ご応募の締め切りは10月2日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金を展開する J-WORKS のグループ会社 J's から、今年6月東京白金高輪に新しいフレンチレストランネイトがオープンしましたのでご案内いたします。元明治記念館総料理長でフランスからシュバリエの叙勲も受けた実力派の青柳義之シェフによるこだわり抜いた料理の数々と心を込めたおもてなしで心安らぐ時間を提供いたします。また完全個室を備えていますので、お子様連れの方、それに女子会、打ち合わせなどのビジネスシーン、大人数での貸し切りパーティーなどでのご利用もおすすめです。矢沢さん、実際にネイトに行かれたんですよね。
そうそう、
いかがでした？
はい、6月の末ですかね、オープンする前に、レセプションパーティーがありまして、いわゆるお披露目ですよね。実は娘と行ったんですけれども、とってもおしゃれな店です。
うん、
地下鉄の白金高輪の駅を降りて上がってすぐのところにあるんですね。だからとっても交通の便もいいです。青柳義之シェフはフランス農事功労賞のシュバリエを叙勲されたということで、このフランス農事功労賞っていうのはもう本当に実力のある方でないと叙勲できない、日本でもそうそうたるメンバーが受賞されてるんです。
もうまるでフランスの一流レストランで過ごすような感動と喜びに満ちた特別なひとときをご堪能いただけるということですので、ぜひ皆様足をお運びいただければと思います。それでは店舗のご紹介です。先ほど矢沢さんからもご紹介ありましたが、ネイトは東京都港区白金1-27-6白金高輪ステーションビル1階にございまして、東京メトロ南北線、都営三田線、白金高輪駅3番出口から徒歩1分のところにございます。営業時間はランチが11時30分から15時、ディナーは17時30分から21時です。定休日は毎週火曜日と水曜日です。皆様ぜひネイトに足を運んでみてくださいね。以上、今年6月に東京白金高輪にオープンしました新しいフレンチレストランネイトのご案内でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画僕が生きてる2つの世界ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は 千葉県千葉市にお住まいのラジオネームめぐみさん、埼玉県越谷市にお住まいのココさん、京都府京都市にお住まいの猫の色さん、おめでとうございます。めぐみさんから毎週待ち遠しく拝聴しています。ありがとうございます。映画の夢の世界へ誘ってくださる大切なひとときです。両親の介護の末見送ってから不意に親への郷愁を思う日々です。映画が好きな両親でしたのでよくテレビでは見ていましたが、映画館へ行く機会はなかなか作ることができませんでした。今回ぜひ映画館で鑑賞して大切な映画にしたいと思い、プレゼントに応募させていただきます。これからもシネマ銀幕の夜をずっと続けられ、夢のひとときを分けてくださいといただきました。めぐみさん、ありがとうございます。ぜひ劇場で映画ゆっくりご覧になってくださいね。ココさん、毎週コーヒーを飲みながら楽しませていただいています。お二人の優しい会話、丁寧な映画紹介が大好きです。ありがとうございます。子育ても終わって昨年から手話を勉強しています。もっともっとろうの方々の生活や世界を知りたく応募させていただきました。これからもいろいろなジャンルの映画を紹介してくださいといただきました。あ、ここさん、そうでしたか。ありがとうございます。ぜひ映画館でご覧になってきてくださいね。また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。猫の色さん、今週の放送もラジコで聞かせていただきました。プレゼント企画ありがとうございます。映画の中での親子関係の複雑さ、コミュニケーションの難しさ、辛さ、複雑さ、吉沢亮さんがどんな演技で映画の中で表現されているのか、ぜひ劇場で見てみたいです。絶対に泣くと思います。よろしくお願いしますとくださいました。猫の色さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせくださいね。めぐみさん、ココさん、猫の色さん、おめでとうございました。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。東京都杉並区にお住まいの美佐子さんからいただきました。矢沢さん、浜田さん、毎週楽しみにしています。ありがとうございます。先週帰省した時、空港でラメゾン白金さんのショコラサンドをお土産として購入して持っていきました。大変好評でしたよとくださいました。そうでしたか。美佐子さん、お買い上げいただきましてありがとうございました。そして東京都豊島区にお住まいのトラさん、矢沢さん、せっちゃん、こんばんは。こんばんは。いつもね、トラさん、せっちゃんと呼んでくださってありがとうございます。あ、矢沢さん、トラさんからですね、シネマエッセイのコーナーの感想をいただいています、
はい、
矢沢さんがロジャームーアの007について珍しく試験を前面に出しているのを聞いて、あ、矢沢さんは本当に007が好きなんだなと思いました。僕も好きなシリーズ作品についてはあれこれ言いたいことがあるのでよくわかりますとくださってます、はい、他にもですね、たくさんの方から感想いただいてますよ、矢沢さん。
そうだね、うん、僕も拝見しました、そこまで言うというのが正直なところですとするテイトさんも書かれていますし、皆さんいろいろ書いてくださってます。ロジャームーアファンの皆さんからするとちょっとご不満のところがあるかもしれませんが、僕の正直な感想を申し上げました、ご容赦ください。
ね、皆さんからたくさんの心温まる思いもご紹介いただきました。ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージの数々ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
まだ暑い日もありますが、あの暑かった夏は少しずつ秋の気配を見せているような気がします。食の秋、そして芸術の秋でもあります。今日のシネマエッセイはクラシック、オペラが大きな要素を占めている映画です。1981年のフランス映画ディーバ。この映画の監督はフランス人の映画監督ジャン・ジャック・ベネックスです。残念ながらベネックスは2022年に75歳で亡くなりました。フランス映画のヌーベルバーグ以後の新しい波をもたらした監督の一人といえましょう。 彼の映画というとこのディーバ、そしてベティブルーを思い出します。非常に個性豊かな作風、エッジの効いた作品、ジャン・ジャック・ベネックスはスクリーンに強烈な色を残しました。ディーバはジャン・ジャック・ベネックスにとって初の長編映画でした。その時彼は35歳です。ディーバのストーリーを簡単にご紹介します。歌の女神を意味するディーバ、そう呼ばれる黒人歌手のシンシア、演じているのはウィル・ヘルメニア・ウィンギンス・フェルナンデス、彼女が演じています。そしてそのシンシアに憧れる郵便配達人の青年ジュール、演じているのはフレデリック・アンドレイです。シンシアは決してレコードを出さない歌手でした。ジュールは彼女のコンサートを盗み撮りしていました。そして二人は複雑に絡み合った犯罪に巻き込まれていきます。郵便配達人ジュールはアメリカ人のソプラノ歌手シンシア・ホーキンスのリサイタルに行き、高性能な録音機で歌声を隠し撮りしました。時を変えて翌日、娼婦が二人組の男に殺害される事件が発生します。被害者は事件の直前、偶然通りかかったジュールのバイクのバッグにテープを隠しました。そのテープには闇組織の秘密を暴露した内容が入っていました。テープの行方を追う殺し屋、シンシアの音源を狙う台湾人、二人組から追われる状況に陥ったジュール、混沌とした状況の中、ベトナム人少女アルバの助けを借りて逃亡することになります。話は複雑に絡み合っていきますが、この映画はサスペンスですが、フランス映画ゆえ当然恋愛の描き方もおろそかにはしていません。そして映像です。ジャン・ジャック・ベネックスが果敢に映像作りに取り組んでいます。特に特徴的なのはメトロのシーンです。ジュールが刑事に追われて逃げる際にバイクに乗ったまま地下鉄の駅に入り込み、なんとそのまま車両に乗るという荒技を見せます。アクションの仕立てもなかなかベネックスの味が出ているなと思います。そして僕が好きなシーン、それはこのシーンです。当初盗み撮りされたことにより憤慨していたシンシアもジュールが熱烈なファンと分かり心を許し、二人は親密になっていきます。そして二人で夜明けのパリです。誰もいないパリの街を傘を差して散歩するカット、このシーン、青みがかかった映像、この青がとても生きています。そこにウラディミール・コスマの主題曲、その旋律が入ってきます。このシーンは本当にうっとりするほど素敵です。そしてそのシーン、遠くには霞のかかったエッフェル塔が映っています。まさに絵になるパリです。夏から秋へ、秋の夜、こんな映画もいかがでしょうか。
今夜は映画ディーバより、カタラーニの歌劇ワリーからアリアを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
その歌に女神が見えた、矢沢俊彦でした。